聖書を読みいたします。マタイによる福音書14章22節から33節までです。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐに彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。するとペトロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと風は静まった。船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。本日は勇気を出して水の上に一歩踏み出そうというお話です。戦後の私たちのキリスト教会はある意味特殊な発展をしてきたのではないかと感じています。で、その特徴は信じるだけで救われる、難しい言葉で言うと信仰義人が教会の中心であり続けたことです。信じるだけで本当に救われるのでしょうか。本当は行いが必要です。で、私たち誰も行いによって救われた人はいません。必要な行いを誰かが自分の代わりにやってくださったから救われるわけです。ですから信じるだけで救われるというのは本当で、私たちはそれによって永遠の御国に入ることができます。で、戦後のキリスト教会はそのことをすごく大事にしてきました。500年前の宗教改革を受けてのことです。信じるだけでいいとみんな言い合って、私もそう信じて歩んできました。つまり良い教会だったわけです。しかしそれを前面に出し続けることによってある課題が残りました。信じた後、イエス様の教えっていうのは行うことによって私たちは神様との関係が深まっていくわけですけれども、関係が深まることによって日々の生活に喜びが生まれ、その喜びによって教会は発展していくものなのですけれども、その行いによって実を結び喜ぶ、神様の愛にあふれるという信仰の次の段階が意外とこう見えなくなってしまったという反省があります。イエス様の行い、教え通りにその実践をしていくと、 悪い誘惑に打ち勝つ力が与えられて、成熟した信仰者に神様の力で変えられていくものです。でもあまりにも信じただけで救われるというのがこう前面に出てくると、その次の段階が見えにくくなってしまっていたと思います。教会が信じる人に行いを求めるのは悪いことだっていうふうに、そんな考えも浮かんできたりして、30倍60倍100倍の実を結ぶ人たち、人材を育成するという部分がになかなか取り組むことができなかったのではないかと思います。もちろん教会は頑張って接種礼拝を取り行い、洗礼式聖餐式を行い、聖書研究しっかりやってきましたけれども、頑張って勉強してきた割にはその御言葉を実践するという部分からになかなか近づけない学びも多く、私自身も洗礼を受けて10年以上教会に通っていながらも聖書への理解がなかなか深まらない、神様との関係がなんかこう深まらない、思ったほど喜びがないっていう信仰生活を長く続けていました。個人的には面白くない信仰生活だったわけです。で、海外キリスト教がとても盛んな教会、どうしているのか、実際に何年かそちらで過ごして見つけたのは、やはりこの第二の部分、御言葉を行うことによって神様との関係が深まるという部分がかなり充実していたという点が大きく違うと気づかされました。御言葉の実践によって神様との関係を深めていくというのが教会の生命線であると彼らは考えていました。それが私たちの戦後の教会との大きな違いだったと思います。でもそんな教会、私たちの戦後の教会にも多くの人たちが集まってきました。で、今振り返ってみると、そこには自由主義的な思想を持ったアメリカ合衆国と、自由を否定してこう国民を政府の管理下に置くという旧ソ連との間の東西の冷戦構造のがあったという部分が大きいんではないかと感じています。私たちの教会は北米のアメリカ、カナダ、そしてイギリスの諸教会から愛のプレゼントをたくさんもらって成長してきました。たくさんの献金が送られて、たくさんの宣教師が送ってこられて、良い教会、良い学校ができました。日本キリスト教団でしたら、その本部がなんと銀座のど真ん中にある。で、お金は北米の教会の献金で支えられている。で、そこで働く人たちがのリーダーがの多くが宣教師だったり、そういう形で長らく運営がなされてきました。教団の本部が銀座のど真ん中にあって、鼻高々という感じになりうる、そういう状況でした。なおかつアメリカ寄りのキリスト教ですから、教会に行ったら、もしかしたら自分たちは勝ち組に近づけるんじゃないか、そんな 人々の下心をくすぐるような状況に近かったと思います。たとえ直接何らかの恩恵を受けなかったとしても、少なくとも私たちが払っている負担金という面で、たくさんの献金が海外から来ましたので負担金が軽くなったという形があったり、もしくはあとは農村地域であれば 新しい教会が建てられるのに海外の資金で牧師の生活が成り立つ、そんな構造でした。ですから教会は悪い東側の国から私たちを解放してくれる人かもしれない、そういう存在かもしれないと思われたりとか、キリスト教の学校に行けば宣教師から生の英語を学べて社会的地位の上昇につながるんじゃないか、そういう期待が生み出される中で私たちは成長してきました。1989年にベルリンの壁が崩れて、90年代にはもうその東西の冷戦構造というものが崩壊、崩れてなくなるわけですけれども、それに伴って私たちの日本キリスト教団の成長もぴったりと止まりました。追い風は消えました。普通の状況に戻りました。ですから教会は集まる私たちの信仰の成熟度が問われる状況、普通の状況に戻ったと思います。でその中で、教会なかなか人が集まりませんねということで、教会は悩んでいるわけですけれども、実際には自分たちがなかなか御言葉教え通りに生きられなくて、で実際には心の中でこうあの人嫌いこの人嫌いみたいなことを思いながら教会に通ったりしていて、そのことを棚上げにして他の理由をこう探してもうまくいかないという、そんな視野の狭い状況に今あるんじゃないかと思います。イエス様はご自身の教えを私たちが素直に実行するようにというふうに招いてくださっています。信じた人は洗礼を受けるように、そして教えたことをすべて守るように、そんなふうに神様から招かれています。でその基本を守るときに私たちには聖霊の追い風が吹いて、神様の魅力が気づいたときには宿っていたというふうになります。愛と喜びに満たされてイエス様の栄光を表す輝かすものに神様の力で変えられている、そういう状態になります。しかしそれが教会の生命線であるというふうになかなか考えられませんでしたので、私たちは気づかずして力の出し惜しみをしていたのではないかと思います。御言葉を実行する力があるのにわざわざ実行を避けてしまったというところがあるんじゃないか。他人の悪口を言うなっていうふうに聖書では書いてありますけども、やろうと思えば誰でもできることなんですけども、できなかったり、ローマ12章で言うと復讐は神様に任せて、飢える敵には食べさせ、乾く敵には飲ませなさい、善をもって悪に勝ちなさいって教えられていますけれども、やろうと思えば誰でもできることなのですけれども、多くの人が尺に触るからできないというところでとどまってしまう。私自身もずっとそれでできなくて過ごしていたんですけども、ある時やっとできるようになりましたが、始められるようになりましたけれども、尺に触りますよね。なんでやられたのにやらかせないんだと思いますけども、まあ、それは どうしてかというと、神様の祝福、神様の力がまだ悟れていないからそうなるわけですけれども、力を出し惜しんで御言葉実行力あるにもかかわらず、こう賜物をその賜物を土に埋めていた、そういうのが多く続いてしまうものです。そうすると神様から喜ばれない分、なかなか喜びが足りない、そういう信仰生活に なってしまいます。しかしもし気持ちは乗らなかったとしても、尺に触ったとしても、復讐を神様に任せるというふうに一歩踏み出すことができれば、飢える敵に食べさせるというのを一歩踏み出すことができれば、人生は大きく変わってきます。みんなで行いによる成熟を見なして目指していくのであれば、私たちの教会も日本の教会も大きく変わっていきます。本日はマタイによる福音書14章の最後の後半の部分ですけれども、ガリラヤ湖の東側でイエス様が5000人に食べさせた、5000人の給食を体験した弟子たちに向かって、君たちは湖の反対側に行きなさい、船に乗って行きなさいというふうに指示をイエス様出されて、弟子たちはしょうがないから言われた通りに船を漕ぎ出したんです。イエス様はイエス様で群衆を1万人2万人の群衆を解散させた後に、相変わらずイエス様は東側にとどまって一人山に登って祈りをされました。漕ぎ出した弟子たちは一晩中かかるなんて思っていなくて、一睡もしないで船を漕ぎ続けましたけれども、風に苛まれて一向に西側の岸には着く様子もない、疲れ果てて虚しく船を漕いで疑心暗鬼になった。なんで俺たちこんなことしてるんだ、何の意味があるんだろう、本当に疲れたし早く休みたい。でそういう時に突然幽霊のような存在がこう目に入ってきたわけです。で誰かが湖の上を歩いて近づいてくる。もう本当にびっくりして、何が起きたんだ、亡霊が自分たちに近づいてくる、絶体絶命ということで、命だけは助けてほしいと思って大の男たちがあまりの恐怖に叫び声を上げてしまった様子が書かれています。でその時に幽霊と思われた存在が口を開いたんです。27節、安心しなさい、私だ、恐れることはない。声というのは不思議なもので、聞いただけで、あ、これはイエス様の声だってわかるんですよね。でも弟子たちはさしものイエス様であってさえ水の上を歩いてくるなんてことはできないだろうというふうな先入観、固定観念にとらわれていましたので、まさかイエス様であるとは最初思えなかったわけです。でその声を聞いて我に返って冷静さを取り戻したペテロがイエス様のその大胆不敵な行動に興味を、心身とこう興味を抱きました。イエス様にできるなら自分にもできるはずだ、このチャンスを逃したら一生自分が水の上を歩けることなんてないだろうと思ったんだと思います。28節、主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。頼んだのでした。ペトロは切り替えが早い人物、失敗したとしてもすぐ前を向いて歩き出せる、そういう人物だったんでしょう。チャレンジしました。そしたらイエス様は来なさいっておっしゃいました。船から降りてペトロは水の上を勇気を持って歩き出しました。人類で初めて救い主以外の人物がこう水の上を歩く、それはペテロに起きたんじゃないかと思います。一歩一歩確実にイエス様の方にペテロは近づいていくことができました。ところが先ほど聖書をお読みした通りです。その奇跡はペテロ自身の 疑い深さによって台無しになってしまいました。そもそも船が西側の岸に着かないというのは強風のせいだったんですけれども、歩き出した時も強い風が吹いていたし、疑問に思った時も強い風は吹いていました。その風のことに一瞬気を取られてしまったわけです。すると疑うままにペテロは沈んでしまいました。あ、こんな風になったら嫌だなという風に考えた瞬間、それが起こったわけです。それで30節です。主を助けてください。そんなペテロを憐れんでイエス様はすぐ手を伸ばしてペテロを捕まえてくれました。強風にあおられて沈みかけたペテロでしたけれども、一命を取り留めることができました。イエス様は諭して言われました。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか。ここから多くを学べると思います。イエス様を仰ぎ見て、イエス様に対する信頼感をにこう満たされながら、その命令されるところを行う人というのは無事にやり遂げることができます。たとえ水の上を歩けと、そんな無茶な命令であったとしても、イエス様を信頼していればできちゃうわけです。ちょうど最初の人アダム、そして妻がエデンの園で、主なる神様に対して何の疑念も疑問も持たずに素直に歩んでいた時と同じように、神様と人間が深い信頼関係で結ばれている時には、神様の言葉っていうのをその通りに素直に行う人はその通りにやり遂げることができます。自分の感覚に頼るのではなくて、自分の常識に頼るのでもなくて、主の言葉に全幅の信頼を置くと奇跡が起こります。スポーツでいうところのゾーンに入るということと同じようだと思います。神経が研ぎ澄まされて、心が澄み切って、体が自動的に動いて、何も考えずに自分でも驚くほどのパフォーマンスが生み出せる、そういう状態になります。しかし余計な感覚、余計な考えが頭をよぎる、脳裏をかすめると、その素晴らしい状態もにわかにぶち壊しになっていくものです。例えば、これは中西哲夫さんという方から学んだんですけども、サッカー選手がゴール前で球を受けて、チャンス、シュートチャンスが訪れて、シュートに入る体勢になった時に、もしこのシュートが決まったら自分はヒーローになれる、なんか有名なスター選手になれるとか、メダルが取れるとか、そういう考えが一瞬でもこう頭の中に入ってくると、フォームが崩れてしまうそうです。理想的なシュートのフォームが微妙に崩れて、理想的なシュートが打てなくなる、多くはこう球が上に浮いて枠にも入らない、そんなことがスポーツの世界でさえ起こってしまうそうです。で、このようなことって創世記3章にも書かれている通りですけれども、善悪の果実を口にしたときに二人の目は開けたというふうに聖書に書かれています。目が開けて飛び込んできたのは疑う心、余計な考え、もしくは他人の悪いところ、自分の悪いところが目に入る、そういうことでした。ですので、理想的なパフォーマンスで本来であれ、あれば動けるデザインされている人間だったのですけれども、目が開けて余計な考えが入ってきて、最高のパフォーマンスができない、神様の願った形で動くことができなくなる、強い風に気を捉えてしまう、 そういうことが起こってしまうものです。スポーツの世界でさえそうなので、ですから私たちの信仰の世界であればなおさらではないかと思います。強い風が吹いている、危ないんじゃないか、神様の言葉、イエス様の言葉を疑ってしまうとイエス様との関係が一瞬崩れます。それで沈み始めます。で、我に返ったペテロは改めてイエス様に助けを求めて一命を取り留めることができましたけれども、切り替えが早くないともっと大きなダメージを受けてしまいます。イエス様の関係を純粋に楽しんでいることができれば沈むことはなかったと思われます。戦後の教会の歴史を顧みると、私たちはこの疑うっていうのを避けましょうという以前にチャレンジしないという部分がもっと課題としては大きいのではないかと反省します。その冒険自体を初めから嫌がってしまうというか、まああまり大事じゃないよというふうに思ってしまう部分がもっと致命的なんじゃないかと思います。やったことのない、取り組んだことのないイエス様の教えって、私もそうですけどいろいろあると思います。で、初めてするときっていうのはもう冒険、恐怖です。こんなことして本当に大丈夫なんだろうか。3500年前にノアという長雨の人、ノアという人が湖さえないような、海さえないようなところで船を作り始めましたけれども、大きなチャレンジだったと思います。2023年の今、私たちにとってもちょっとしたことですけれども、まだやったことのない教えに取り掛かるというのは同じように大きなチャレンジです。家に帰ると、教会では説教を聞かれるかもしれませんけれども、家に帰ると仏壇に手を合わせているという方々もあります。で、それをやめるとなると、それも大きなチャレンジです。でもそのチャレンジを繰り返して、最初は恐怖、最初はなぜ疑ったのかイエス様に言われるような状態ですけども、だんだんイエス様に支えられて板についてくるようになります。そうすると他の御言葉にもチャレンジしようというふうに思うようになります。なぜならばそれを実行することによってたくさんの恵みを私たちは受けるからです。はじめはチャレンジして沈むことも多いかもしれませんけれども、そんなチャレンジャーをイエス様は決して蔑まれることはありません。試行錯誤をして初めて私たちは成熟に至るものです。失敗を恐れて、そうですね、私たちこう集団になると人前で失敗したくないと思うんですけど、失敗を恐れて賜物を土に埋めてしまうというのが愚かしい。それは誰でも知っているところです。今日は勇気を出して水の上を一歩踏み出そうというお話でした。信仰は冒険、リスクを取って一歩踏み出すことです。しかし闇雲に冒険するのが信仰ではありません。神様が自分を招いてくださったそちらに向かって一歩踏み出すのが信仰の前提条件です。うまくいく保証はないけれども、招きの言葉、約束の御言葉を信じて勇気を出して踏み出す、それが信仰です。で、そのようなチャレンジを神様が喜ばれて、冒険するものを神様は愛と喜びで満たしてくださいます。で、その喜びを持って私たちが礼拝に集まるときに、私たちの教会は神様の栄光を十分に 輝かせることができるようになります。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちに信仰を持って勇気を出して一歩踏み出す勇気をどうぞ与えてください。実り豊かで、あなたにますます愛される信仰生活を歩ませてください。互いに支え合いながら踏み出していきますので、どうぞ私たちのチャレンジをあなたが蔑まれることなく愛の御手で受け止めてください。こうして私たちが励むときに、多くの方々が私たちの姿を見てあなたの栄光を称えますように、そして地域の方々が私たちを見て一緒に歩みたいと思い、救いの道が開かれますように願い求めます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。